この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、京都ノルウェーゼミ、この前のね放送の時に中学校の学校給食のことについて喋ってました。
はい、
まだ喋りたなんて言うから、はい、今週も
お三方に、はい、来ていただきました。はい、
学校給食でさ、僕もええ年だから、ずいぶん昔の話で、小学校はまあ給食があって、中学校なかったです。で、最近そんなこと考えたことなかったし、で、話聞いてたら、京都市の場合、給食取る取らへんを選択できる、選択できるっていうのが変やなって、それでお話終わってんけどね、僕今のこっちゃしあるんや思ってた。で話聞いてた、関東の方は充実してあると、
ね、
京都が一番ないんやと、はい、なんで京都がない、特にないんかなっていうのがちょっと疑問やって、僕ね小学校と給食大好きやった、今の子どうやろうね、あんまり好きって思わへんのかな。
いやー給食美味しかった言うて、言うてますし、小学校の時の給食やったら、中学になっても食べたいって言ってるんですよね。
今の中学校の給食はまずいの？
最初導入された時は、やはり、食中毒の、心配もあり、おかずがね、ちょっとね、冷たかったんですよね。だから、よく、こう、オーバーに、凍ってるとかね、子供は家帰って、茹でたりとかするんですけれども、そういうのもだいぶ改善されてきて、ご飯はあったかいんですよ。で、おかずは、冷たいというふうなことは、もうだいぶ改善をされました。ただ、野菜が多いということと、プラス、クラスに食べてる子が本当に今、この選択制の給食、今、3割を切って、28.1% なんですけれども、クラスによったら本当に 3,4 人と給食食べてる子がね、で、というのは本当にこの間一番辛かったのが、女子で給食食べているのは1人、ということで親に給食の申し込み用紙を隠しちゃった子がいるんですよね。でそれですごく親に怒られてしまった。
今さ、一クラスなんじゃ違うんけど、まあ、仮に40人とするやん、で4人ほどが給食食べてる子がいたりするわけやろ、1割とかね、学校によって違うけどね、ほんなそんなんやったら他の生徒から見たら、あいつとこう、おかしいんちゃうとか言われへんかな。あいつとこな、家が貧しいからな、学校給食やったら、安いさかい、あいつか食えへんやとかね、なんかみんながみんな揃ってやったら、
そうなんですよ。
なんとなく、やけど、そんなね、選択さえのもとで、半々ぐらいやったらまだしもね、ものすごく数が少ないんやったら、なんかいじめられそうやな、今の話。
700通の、去年アンケートを取ったんですけれども、その中でいろいろと自由記入欄の中に、保護者の中にも偏見を持っている保護者がいまして、で書いてるアンケートの中に、給食を食べている子は母子家庭など給食費の免除がある子が多いと聞いていると、いうふうな保護者の書き込みもありました。あと子どもが同じ境遇の友達と給食にしようねと親のことを考えて、うちの子は言ってくれてるというふうな、先も言いましたように、就学援助を受けてる世帯は無償で現物支給なので、同じ境遇の子と一緒に給食にしようねと約束をしているとか、やはりこの給食に対しての偏見というのも実際にやはりそれはあります。だからそういうふうな辛い思いを子どもにはさせたくないと本当に思います。
関東の方では完全給食になってるんだろ、中学校が。
そうですね、
なんで京都の場合がものすごく実は悪いんだけど、その主な原因ってやっぱり大生の問題。
全体的に私今ここに全都道府県の、この喫食率、実施率っていうのを持ってるんですけれども、関西がね低いんですよ、だいぶ前から、関西はすごく遅れてまして、ただ大阪が、5年ぐらい、7年前にこの運動し始めた時は大阪がね最下位だったんです、それが今ね大阪がぐー上がって、今本当に 77% の中学生が給食を食べている、でそれは 風の方が各自治体に給食を実施するような支援を行ったんですよね、うん、でそれによってワースト1だった大阪府がガーッと浮上しました、うんうん、で今本当に、関西がひどくて兵庫もひどいです、うん、はい、だからこれは本当ね、なぜこんなに関西が遅れたのかというのは、うん、ちょっと本当に分析はまだしてないんですけれども、うん、顕著です、関西が、うん、低いというのは、うん、はい、
要するに、まあ、教育もそうやけど、うん、給食費も地方自治体としてはっきり言って大事なんで、うん、お金出したらないというのが根本的な理由、うん、
あります、はい、それはきっと、うん、あります、はい、
ね、そうですね、やっぱしね、給食作ろう思ったら、うん、やっぱりその施設もね、給食室とかっていうのはね、うん、ところも必要にもなってきたり、はい、あとそのね、調理師さんとかっていうのもね、やっぱりそこで人件費っていうようなところのね、うん、お金がやっぱりどうしてもね、ついて回る話っていうようなところで、でも田中さんとかってね、その北九州の方でのね、うん、そういったいろんな運動っていうようなところで、なんかちょっとヒントになるようなものとかってあるんですか？
う
ん、
そうですね、うん、一つはね、私先日も話しました、オレンジカフェでね行った時にも話したんですけれどもね、国がね今はでももう給食しなさいっていう方向なんですよ、うん、で食育基本法っていうのがあるんですけれど、うん、それに基づいて食育推進会議っていうのがあって、うん、まあ、2016年の3月には第3次食育推進基本計画っていうのを作ってですね、うん、でその中で中学校における学校給食の実施率を上げるということで平成32年までに 90% 以上っていう目標が立っているので、うん、一つは国はもう子どもの貧困だとか、うん、食育だとか考えてやるという方向なんですよ、うん、だのに自治体がお金がないって言ってね、うんうん、ジタバタしているということと、あとね、そのこの関西がということで言ったら、先日この、給食のことを研究されているガン先生って言われる方が言ってたけど、やっぱり地図に落としてみたら、うん、そしたら塊でね、やっぱしそのほら私たちもその自分がなかったらその、うん、なかったら子供がなくっても何も不思議やないし、うん、細谷さんみたいに自分があったらね、うん、後でないって言われたら反対にびっくりするしっていうようなことが、やっぱり地域間格差みたいな形でね、起こってるって言われてました。でそれと北九州市の、まあ、ことでということなんですけれどもね、はい、北九州市は先日も話したんですけど、小学校の給食民間委託という問題があって、まあ、保護者の中でネットワークが一つはもうできてました、はい、で民間委託を考えるということはこう給食の調理方法やったり材料やったりアレルギー対応やったりいろんな問題も考えて、はい、小児科のお医者さんの話であるとか調理の現場の話なんかも本当にね、保護者がよく学習して、ね、教育委員会ともよく懇談もしてました、うん、でそういう中から、まあ、中学給食を実現しようというふうに、まあ、子どもたちもね、うん、みんな小学生だったけどだんだんと、うん、大きくなってきますので、うん、運動が広がっていったんですね、うん、でそうした時にちょうど市長選挙がありました、はい、うん、で候補者は自民党の方、うん、民主党の方、うん、共産党の方と3人出たんです、うんうん、でだけどその3人の候補者のうち民主党の方と共産党の方の2名がね、うん、公約に中学校給食の実現を入れてくれたんです、うんうん、はい、で実際に私たち の, ネットワークの会議にも足を運んでくれて、うん、まあ、話も聞いてくれたりとかしました、うんうん、でそういう中で、まあ、民主党の方がまあ市長になられたんですね、うんうん、でまあ、私たちと本当にもう直に約束してくれたっていうようなことでですね、うん、もうやっぱしすぐに実現に動き出してくれて、うん、本当に早くに実現しました、うん、でその時にね、まあ賛否両論いろいろあると思うんですけれど、うん、親子方式っていう方式で給食が実現しました、うん、ほう、親子方式って何かって思うんですけど、まあ、中学校に近い小学校で、はい、まあ、小学校はもう給食やってるので、うん、そこの調理室を使って、うん、まあ言ったらたくさん作って、はい、保温食感で運ぶというやり方でやってます、うん、で、まあ、小学校もね今少子化なんで、うん、過去に作ってたのに、まあ、少ない量しか作ってないので、うんうん、まあ、設備に多少の余剰があるし、うん、まあ、プラスアルファのいろんなものも入れたんですけれど、うん、まあ、それを使うということで、まあ、予算を低く抑えることができて、まあ、当初言われたよりも早くに実現しました、うん、まあ、だからいろいろねそれぞれの地域に応じて考えうることがあると思うんですけれども、うん、 やっぱりあの子どもの成長っていうのは、まあ、早いので、うん、あの本当に早く実現するっていうことが、まあ、大事かなっていうふうに、あの思ってます。
そうです、本当ね、子どもの成長って待ったなしですしね。でもやっぱり行政ね、そのトップに立つ人のね、そのね、考えてすごく大きいなって思いますね。どうですか、ゆうたろうくん。
今ね、子供の、あの、なんていうの、
貧困、
はい、一番現れてくるのはね、貧困って、まあ、一番出てくるのは食やと思うんでね、お金なかったらどうしても食費削るからね、どうしても貧しいもうばっかりになってくるね、だからそういう意味でも解消するためにもね、中学校は完全給食にした方がいいと思うね、あのやっぱりお金なかったら削るからね、インスタント食品ばっかりになったりするし ね僕なんかお金持っちゃうからさ、もう頑張って働いてるから、もうむちゃくちゃ重いもん食ったろうという、やっぱり余裕があったらね、あの美味しいもんも新鮮なものも食べないしね、やっぱりお金なかったらもうちょっとでもね、あのインスタントもんとか、あんまりいい食材やないもんに走るしね、
あとスナッキーなもんとかね、あれで結構ね、あのお腹膨れますしね、
でもそれでは体は大事よね、食っていうのはね、それが一番脅かされるのはやっぱりお金のない貧困やからね、そういう解消する意味でもね、中学校は給食にしないと僕はいけないんちゃうかなって思うんやけど、
本当にそうなんですよ。で、京都府内の中でも、あの実際にまだ実施していない自治体というのもありまして、宇治市というところは、あの去年、保護者が、運動して請願を出して、請願は通ったんですけれども、もうまだいつ目処も立っていないというふうな中で、本当に京都市みたいな中学校給食でも国はこうやって給食を実施しているというふうに見なすんですよね、ということは、本当に、先ほども言いましたように、この、言われましたけれども、この食育基本計画、この数値目標が、あの位置づけられているのがあと2年後ということなんですけれども、安易に給食を実施しているということが、選択制のこのような 28.1% しか食べていないものでも給食としてみなされるのであれば、あのその宇治市であるとかね、まだ何も決まっていないところが選択制をしようやないか、財政的に一番負担が少ないんでね、自治体のなってしまうと、京都市で起こっているこういったいろんな問題がまた宇治市でも起こってしまったらあかんなということで、選択制の中学校給食がいかに問題があるものなのかということを、あのもうずっと言い続けているんですけれども、あの一つだけちょっと言わせていただきたいことは、あの本当に先日、中学校給食を実施していない自治体が、あるんですけれども、そこで中学生、それこそ本当に母子家庭で、本当、お母さんが、病気で、お弁当が作れないんですよね。で、そこの、子がお弁当を持ってこれない。教員がおにぎりを持ってくるんやけど受け取らない。で、そういう、中で、中学校給食が実施することになったということが決まったんですよね。
よかった。
でも、彼は中学3年生だったので、卒業式の時に他人に言ったのが、僕の時に間に合ってほしかったっていうふうにね、やっぱりプライドもあるし、その子お昼ご飯になったら出かけていったみたいです。
わかりました。はい、ね、早くね、実現したらいいですね。はい、ではまた。